こんばんは。
こんばんは。チンデラチンスポットキャストです。
話しているのは、
はい、チンデラ大道場というサイトをやっている小島独貫です。
はい、ミシンで作品作ってる造形作家小島です。
はい、コミケ無事に
13日ね
終了いたしまして、
はい、
あの大勢の方いらしていただきて、
はい、
ありがとうございました。
あ、新しい出会いがたくさんありましたね。
そうですね、
うん、
あのなんか面白い方といろいろお知り合いになれて、
うんね、湿気すごかったけど、うん、
そうですね、なんかね、うん、あの1日目2日目は涼しかったそうですけど、うん、3日目は結構ムシムシして暑かったですね。
暑かったです ね、
ね
はい、
まあまあまあまあ、
うん、楽しかったですよ。
面白かったですね、
うん、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。前回に引き続き香港のお話
香港ですね、
はい、
はい、
香港
そうですね、はい、何の話しましょうかね。香港のそうですね、前回前々回お話しできなかった、こうなんていうんですかね、ちょっと変わった民間信仰の話でもしましょうかね、
はいはい、今から話すスポットは全部ホームページチンデラ大道場で見れるんですよね。
ああ、そうですね、はい、
そうなんですよ、掲載してあるんですよ。
チンデラ大道場ね、
うん、
香港チンデラ遊戯というシリーズで、
はい、
1,2,3 とホームページに出てますので、
はい、
ぜひご覧いただければと。
そちらを見ていただけるとね、
写真がいっぱい出てますんでね、
うん、
あとはこういういい加減な話ではなくてちゃんとした、
うん、
文章を、いや、ちゃんとしてないな載せてありますので、そちらの方も合わせて見ていただけると、
はい、
まあ、
うん、
よりよろしいかと思いますので、はい、というわけでね、
はい、
まあ、今まで香港で行った、
はい、
まあ、変わった、まあ、民間信仰というか、で、まあ、香港というか、まあ、やっぱり、ね、中華圏の方ってね、
うん、
その民間信仰とか占いとかまじないとか、
はい、
まあ、そういうのが大好きですのでね、
はい、
そういったところに行っていろいろ行ったりしたんですけれども、
うん、
結構ね印象的だったのはね、
はい、
なんつったらいいのかな、縁結びの神様でね、
はい、
婚姻石っていうね、
婚姻
結婚の婚に、
うん、
婚姻の
婚姻、ね、
ね、うん、に石、
石、
英語で言うとラバーズロックっ
ていう、あら簡単、
まあ、ちょっとしたこう山の上にですね、
はい、
まあ、岩山がありまして、そのてっぺんにね、まあ、ゴツゴツした岩がいろいろあるんですけども、
はい、
それを結構ね赤いペンキで塗りたくってるってい
う、ね、そう、あれね結構なんかビジュアル的にね、汚いなんかね、
まあでも一応そこはね、
うん、
そのね、縁結びの神様として、はい、一応香港では有名なところで、結構お参りに来る人多いらしいんですけども、
行くまでの道もなかなか雰囲気良かったですよね。
そうですね、まあ、ずっと海が見えて ね、
うん、ね、緑が、
そうそうそう、山の中腹なんで眺めが良くて、
うんうん、
ただ実際行ってみるとね、
はい、
なんかちょっとなんかビチャビチャペンキで岩が塗ってあるんで、ちょっと汚いというかね、
ちょっとどうですか、ホラーに近い
感じですよ
ね。
そうそうそう、ビジュア
ル的にはね、
しかもなんかね、その、うん、岩が何個かあるんですけども、うん、
はい、
そこの脇にね、なんか掘ったて小屋というかね、もうバラックみたいな家があって、
あ、ありましたね、
はいはい、そこにね、ちょっと浮浪者みたいなおじさんが住んでて、
はい、
まあ、その人がそこの一応おもりというかね、をしてるので、うん、まあ、我々も行った時もそこからおじさんが出てきて、
うん、
まあ、お線香勝手につけてくれて、うわーとか言ってね、渡されて、
うん、
あ、はいみたいな感じでお線香をあげたりしたんですけれども、
なんかペンキで字も書いてあったりしましたよね。
なんかいろいろか、うん、なんかごちゃごちゃ書いてありましたけどね、うん、なんか全然何書いたか全然分かんなかったですけども、
うんうん、
とにかくなんかね、もうちょっと気持ち悪いんですけども、
でも婚姻
席、そう、うん、でもね、その縁結びの神様ってカップルが来たりね、
うん、
なんかそのなんですかね、このアンバランスさというかね、
うん、
見た目のちょっとホラー要素と、
うん、
ね、実際のね訪れてくる人たちのこう爽やかさのギャップが、
よかった、
ね、しかも不老者のおじさんがずっとお線香を渡してくれるっていうね、
うん、
まあ、不老者じゃないんですけども
、
不老者みたいなおじさんが、
まあ、墓守りみたいな感じ
の、まあ、そうですね、結構ね、うん、なんかこう香港のね、
うん、
こう民間信仰深いぞって思わせる、う
ん、まあ、でも本当行く途中が良かったから行ってみて、
まあ、まあ、そうですね、
いいと思います
。まあまあ、実際はねすごい面白いところなんで、
うん、
ぜひ行ってもらいたいんですけど ね、 ねとかね、あとはなんですかね、ね、前回香港行った時に行った、
はい、
リンソン林村にある、
はい、
祈願樹っていうね、
祈願樹、
これ願いの叶う 木なんですけれども、
ね
ね、まああのなんビンロジの木だったかな、あの
大きい木ですよね。大きい木、
あでもね、あのなんですけれども、うん、で昔はねお祭りごととかなんかあると、うん、みんなそこにね、
うん、
あのみかん、
はい、
みかん、2つのみかんの実を紐で縛ったものだったかな、
うん、
それをこう投げて枝に引っかかるとその願い事が叶うと言われていた木なんですけれども、
うん、
今それねみかん引っかけすぎて木がもう傷んじゃったんで、
うん、
元々のその信仰されてた木は、
はい、
ちょっとあの今もみかんを引っ掛けちゃいけなくなってまして、代わりに、
うん、
あの人工の木といいますかね、
そうですね、
あのいわゆる FRP で作った木が、
うん、
なんていうかちょっとあのディズニーランドっぽい感じ、
まあまあそうですね、う
ん、の木が、まあ、広場の真ん中に立ってて、
ね、
そこに、
うん、
みかんも、
うん、
あのプラスチックのみかんですよ ね、そう、
あの
本物のみかんだとまたちょっと腐ったり、うん、管理大変なんでね、
腐ったら大変でしょうね、そうそう、あれね、
だからもうプラスチックのみか
ん
をこう投げて引っ掛けるっていうね、まあ、かなりなんかこう、
うん、
簡略化したというか、
うん、でもビジュアルなかなかすごいですよ
ね、そうそう、やっぱね、
うん、
でものすごい数のみかんが枝という枝にね引っ掛かってるんで、ちょっと見た目はねうってくるようなね、
うん
うん、やっぱりこうそこもなんていうのかな、まあ、一応願い事を叶えるっていうねハッピー要素なんだけども、ちょっと見た目によってはグロテスクな、
うん、でも可愛い、可愛いですよ、
まあ、でもオレンジだから、ね、みかんだからね、
うんうん、
結構ね、あの、うん、楽しい感じはあるんですけど、
うん、
ただ木も、ね、
うん、
みかんもどっちも偽物っていうところがね、またそれもまた香港っぽいかなっていう気がしてね、あすごく面白かったですね、
で、あ、で、あとあれありましたね、おばちゃんがね、
あ、そうそうそうそう、
スリッパじゃなくて何突っかけ、
まあそうですね、靴でもってね、
うん、
あのバンバンバンバンって叩くっていうね、
叩くっていうね、エキセントリック、
まあ、まじないというか占いというか、
うん、
それはね、あの、まあ、灯籠湾、まあ、コーズウェイベイですか、
はい、
あのもう本当に香港島のもう市街地ですよね、
はい、
あのなんだっけ、タイムズスクエアとかいうあのショッピングモールとかがある、
うん、
すぐ近くでね、
はい、
もうなんていうんですかね、もう若い人がもう本当に行き交ってるような場所がありまして、そこのすぐ近くの高速道路の下ですよね、
はい、
確か。
そうですね、雰囲気としては、まあ、上野みたいな感じでしたかね、うん、雰囲気としては、ね、
うん、まあまあまあそう、まあ、上野よりはもうちょっとおしゃれ要素
強い、おしゃれかな、池袋かな、うん、まあそんな感じの、
まあ池袋ですね、
うん、
う
ん、ところでしたね、そ
うそう、ぐらいの感じのところで、
うん、
もうね本当若い人が行き来してるような、
うん、
そのガード下というか高速高架下でね、
うん、
あのなぜかねその一角だけがねすごいよどんだ感じにな
ってて、おばちゃん何人もいましたよね、
何人もいましたね、うん、でこうなんていうの、その、まあ、占い師のおばちゃんたちがその高架下にいて、うん、
いて、
でそのおばちゃんたちがそれぞれこうなんていうのかな、ね、それぞれ自前の神様とかを並べて、
はい、
でまあそのろうそくをつけたりしてね、
一人ずつ
お客さんを待ってるわけです
よね、うん、そうそう、どうだろう、3畳間ぐらいのスペースをみんなで分けてて、
で、ね、で多分あれ、うん、そのおばちゃんたちがそれぞれ、うん、カートかなんかで引っ張って持ってくるんで、
うん、
ちょっとそのバックステージというかね、
うん、
そのおばちゃんたち占いしてる裏側がねすごい物置みたいになっちゃってね、
そうそうそうそう、
ちょっとそこもね若干こうホームレスっぽい雰囲気が、
まあまあね、まあね、
出ちゃってるんですけれども、
うん、
まあまあでもね、結構お客さんがねそこそこ来てて、
はい、
ね、あの、まあ、あれは何をするんですか、まあ、多分自分の願いを
叶
えてお願いしてね、
うん、
でそのね、占いの仕方がね、
はい、
ダーシウヤンっていうんですけども、
はは、
打つ、
打つ、
ね、あのバッティングの打つね、
バツ、
打つに小人、小さい人と書いて小人を
打つと、
そう、
うん、
ダーシャウヤンっていうんですけども、
うん、
これは別にあの小人をいじめてるわけじゃなくて、
うん、
あの自分が願い事を、まあ、叶えたいときに、
うん、
必ずこう、ね、邪魔をする人物っていうのがいるんだって、
ははは
うん、でその人をそのシウヤン小人って、
うん、
呼んで、
うん、
でそれをその人を叩いて、
はい、
その願い事を、ね、してる人の邪魔をしないようにっていう願掛けなんですって、
じゃああんたを邪魔する小人を叩いちゃうよっていう、
そうそうそう、あなたの邪魔をしてる人をこうね、う
ん、叩く、
まあ、退ける、
うんうん、
まあ、別にでも、ね、呪って殺すとかそういうわけではなくて、その邪魔をしないようにしようと、
ね、
いう意味らしいですよ、う
ん、にしては叩き方激しいですよ ね、
でね、まあ、どういうふうにするかと、最初はね、あの、まあ、そのお願いする人が来て、
うん、
でまあ、結構路上なんでね、 もうおばちゃんはほとんど地べたに座ってて、お客さんは一応あのなんかお風呂の椅子みたいなね、ちっちゃい、
そうでした、そうでした、
あのプラのちっちゃい椅子に座ってね、でまあいろいろ事情を聞いて、うん、でおばちゃんがよーし分かったみたいな感じで、うん、そうするとこうおもむろにこうねこうなんか拝み始めて、
うん、
でこうねなんかこう何かを書いた紙をに火をつけてね、
はい、
その火をつけたままそのなんていうのお客さんにこうバサッバサッとこうねその紙をこ
う、
うん、なんですかね煽って、
ね、
でその後にまたその、うん、そのシュウヤンっていうね、
はい、
邪魔をする人の名前を書いた紙なのかな、
うん、
それをこうねこうちょっとした台の上に乗せてね、
はい、
その後もうねいきなりババババババババンってねあの、まあ、靴というかスリッパで、ね
うん、
もうものすごい連打して叩くんですよ ね、
う
ん、でもおばちゃんの割にはすごいスピードもね
いやもう結構衝撃ですよ、
ね、
そ
うっていう
なんでそこまで叩く
の一応ね叩くっていうのは聞いてね、うん、見には行ったんですけれども、
うん
想像以上のね、
うん、
激しさとスピードに ね
ち
ょっと ビビりましてい
や、びっくりしました
面白かったですね、結構でもねあの占いに来てる人なんかも、
うん、
まあ信じてんのか信じてないのかよく分かんない結構半笑いでね、
うん、
なんかこう iPhone で動画とか撮りながら
そう結構若者がみんなちょっとね撮ってましたね、うん、
ちょっとネタっぽい感じで、ね
うん、
あの撮りに来たりしてましたんでね、
うん、でも真剣な占いでねとっても
そうそう、うん、やってるおばちゃんはものすごい真剣だし
ただやっぱ火を使ったり叩いたりなんで、ね、なかなかビジュアル的にまたこれまた
ねそうそうそうで、うん、それがまたねその香港のね、うん、その繁華街のど真ん中で行われてるっていうのがすごく不思議でね、
うん、そうですね、うん、
これもまた香港らしいかなという気がしました
ねあとね私たちの楽しみといえばね、はい、ラマ島ですよね
ああそうですね
あの文字にすると南漢字の南を書いてあのアルファベットの Y みたいなでも Y じゃなくてこれ漢字なんです
ってね、はい、で私ずっと南 Y 島っていうのかと思ったら、ね、Y じゃないんですね
ね漢字なんですって、
う
ん、
そうそう
で南 Y 島って書くラマ島っていうところなんですけど、うんはい、まあセントラルからフェリーで30分ぐらいなんですけど、
ね、そうですね香港の中心部からね、まあ、フェリーっていうかまあ船乗って
30
分ぐらいですかね、
うん、ちょうどいい感じなんですよ、
うん、まあねもう香港なんかね小さい町ですから、
うん、
船で30分も乗るとね、
うん、
もうあの田舎の、
うんそうですね、
でもその島自体もね、
うん、
あの本当にのんびりとした
そうなんですよ、
ちょっとね香港とは思えない、
そう
もう本当南の島っていうね、
うん
まあ、海そんな綺麗じゃないんですけど、
まあね
うん、そうでねそこに行くと、
うん、
最大のお楽しみは何で す、
まあ
ねなんですか、
まあ、海鮮ですよ海鮮、
シーフードですよね
そうなんですよ、うん、シーフードレストランがたくさん並んでて
そうです
ねこれ焼いてこれ揚げてこれ炒めてっていうのができるんです。
そう、あのいわゆるこうね、
うん、
あのもう港に着くと、
うん、
もうすぐにこうね、
うん、
あのシーフードのレストランがもうずらっと海沿いに並んでて、
うん、
でねどの店もあの巨大な生けすをね、
ね、
もうずらっと並べてあってねガラスケースの、
うん、
でもうねそのケースごとに、
うん、
魚、エビ、貝とかね、
うん、
カニとかね。
そうでなんかかなり多分安いんですよね
香港に比べると。そうそう、だから香港って結構ね、うん、あちこちにそういうところがあるんですけど、
ものすごい高いらしいです
よね。そうめっちゃ高いらしいです。
うん、
でそこのねラマ島はそんなでもない
です
ね。
そんなでもないと、
うん
うん、
あの、ま、多分その香港の、
うん
まあ、中心部に近いそういうシーフードレストランとか
ね
なんかに行くよりは全然安く、
安いと思います。
まあ、新鮮だし種類も豊富だし。
そう、うん、私たちもね怯えながらね注文するんですけど、
そうです、ね、
一応値段聞きながらね。
そうですね、うん、
なんかイカとかねそういうのってすごい安い。
まあ、イカとかだったらね、うんまあ、まあ貝とかエビぐらいだったら、
だったらねなんか700円とか、
ね、エビとかめっちゃうまいですもんね。
うん、ものすごいですね。
まあ、でも調理の方法としては結構シンプル、
うん、
ねもう本当にちょっとねあの
ニ
ンニク蒸しぐらいのね、
うんうんうん、
感じでね、
うん、
すごいでも美味しいんだよね。
おすすめです。
うん、もう本当香港行ったらもう毎回ついつい行ってしまうんですけどもね。
いや、なんか時々こう夢に見ますよね。疲れた時とか。そう、あそこでシーフード
食べてる。ラマ島でエビ食いてとか思いますね。
そうそう、そういうなんか、こう潮風が吹いてとてもいい雰囲気でね。
ね、そうで、うん、ね食べるところももう本当海にせり出した。
そうそうそう。
ね、あの屋外のね、
うん、
ところで
のんびりした島
で ね海を見ながら、ね、
うん、
ビールかなんか飲みながら、
そうそうそう、
シーフードいただいたりして最高ですよね。
でこの間はね、うん、ついにそこからこうね豆腐 あのデザートを食べた後に、
うん、
ついに島を縦断しちゃったんですよ。
そうですね、
歩いて、
島をちょっと歩こうと思って、
うん、
まあその 船が着くところが、
うん、
まあ、島の南側と北側と2カ所あって、
2カ所あってね、
でね、北側から島に上陸して、
うん、そう
よしと思ってね、ずっと島の反対側まで、
うん、
どんぐらいかかりましたかね、1時間以上は歩いたね。でもね、途中にねすごいこうビーチがあって、
はい、
で途中もなんていうの、本当にあのね、本当にもう香港とは思えないこうちょっと熱帯のジャングルとは言いませんけども、うん、ね、ちょっと浅い林の間をずっと歩いてね、
うん
うん、ちょっとこうどっちかというとタイとかねマレーシアみたいな雰囲気。
あ、
うん、
なるほど。
で途中途中でこうね、なんかローカルなお寺があったり、
ね、雑貨屋さん
があったり、そうそう雑貨屋さんがあったり、あと民宿なんかもあったりしてね、
うん、比較的こう、うん、欧米人が好きな、ね、好きでいっぱい住んでるらしいんです。
あれかもね、その香港に住んでる欧米の人なんかが週末とかに遊びに行ったりするぐらい
なのかな、うん、でも30分なんで全然通勤系なんですって、
うん、あそこから通勤してる人もいるんだね。まあそうね、船30分ですもんね。
30分ですか、うん、なかなかね面白いもの売ってたりしてね、おしゃれな洋服なんかも売ってますし、
そうですね、うん、ちょっとこうなんてリゾート地っぽい雰囲気もあり、
うん、でね、なんかパンとかね、うん、そういう欧米の人が好むようなものも、
そうですね、
パスタとかね、
うんうん、あ、そうそうそうそう、
なのでとっても気軽にねちょっと行くのにいいんですよ、
う
ん
ね、でトレッキングというかその島もね、うん、なかなかこういい感じで、
まあ整備されてるし、
そうですね、あの歩道もね遊歩道もずっと整備されてるし、うん、まあ、道も分かりやすいですしね、
うん、
で途中に海水浴場があったり
ね、
あのあとなんだっけ、あそっか火力発電所があったり、
あ、遠くに見
ます、ね、すげえでかい発電所があったりして、びっくりしまして、そんなことなんでね、あの島の逆側に行くとね、
はい、
そっちにもまたあのシーフードレストラン
がずらっと、そうなんです、どっちに行ってもいいと思いますよ。
そうね、どっちもね、うん、同じぐらいの規模だったし、うん、ね、あの、まあ、香港のね、うん、セントラルから船で行くんだったら、うん、どっちがついても、
う
ん、まあ、同じぐらいの規模で、まあ、多分同じぐらいの値段で、
うん、
あのシーフードのレストランがありますんでね、
そうですね、
あの、うん、香港で美味しいシーフードを食べたい人はぜひと、
ぜひですね、
いう感じですね、
うん、
あとはね、うん、あのこれまたちょっと、変わり種というかね、
はい、
香港にねすごい大きいお墓がありまして、
はい、
そこにこの間行った時行って
たんです、ね、歩きましたね、かなりね、
ね、あのお墓って何だったっけ、あの映画で、
うん、だから
何だったかな、あの映画
香港
まあいいや、うんうん、あのなんかこう青春映画ですよね、
そうです、そうです、
結構有名な香港映画で、
うん、
あの若者がね、
そうお墓を失踪する
っていうか、そうお墓をこうずっとね歩くっていうシーンがあって、
うん、
であれはどこなんだろうと調べたら、
うん、
そのまあね仙官王っていうねところなんですけれども、うん、まああの九龍半島側の、
はい、
ね、あの超巨大墓地でして、
はい、うん、
でね、そこに行くのがね、
うん、
ちょっとすごかったですね、あの、まあ、最寄りの駅から、地下鉄の駅から、
うん、
何なんですかね、あれは、
ん
こう、まあ、いわゆる歩行者しか行けない、
うん、
でこう崖にせり出した遊歩道というか ね、
うん、
歩行者専用 の、 その、
うん、
ペディストリアンデッキみたいなところを延々ともう 1.5 キロぐらい歩いて、
あ、なんか殺風景のね、
そうそう、でちょうど行った時がね、
うん、
あれはそうか、清明祭の時期、
うん、清明祭、
うん、まあ、いわゆる日本でいうお盆ですね、
そうですね、
まあ、香港では4月なんですけれども、
うん、
まあ、ちょうどその時期だったんで結構ね、その、なんていうのかな、崖の海側にせり出した、
うん、
そのね、まあ、コンクリートの道なんですけども、
うん、
そこをねみんなお供え物を持った家族がもうゾロゾロとね、
うん、
もう三途の川のようにみんな歩いていくっていうね、
うんうんうん、
でもう、もう歩いてまだかまだかっていうぐらい、
なんかね、うん、ずっとこう殺風景という
か、
ね、
そう、しかもあの、うん、行った時がねなんかもやっとしてたんで、
うん、
天気がね、
うん、
曇ってて、
うん、
なんでねこう先が全然曇ってて見えない
です
ね、
うん、
もやってて、
うん、
でなんかだんだんねその近づいてくると見えてきたのが、
うん、
もう山の斜面が全部お墓になってる、もうすごい墓地で、
これですよね、映画メイドイン香港
かな、あ、メイドイン香港ですね、はい、
まあ、ね、大ヒットしましたね、
これ懐かしいですね、そうそうそうそう、メイドイン香港ですね、多分ね、
そうですね、
うん、そうそう、でね、そのお墓 あまりにも巨大なんでね、
うん、
もう 何をしていいものやらみたいな感じでね、
うん、サムリーだね、サムリ
ー。ああそうですね、う
ん、若い兄ちゃん、
そうそう、ねえ、うん、でね、そこでもってね、
うん、
あのいわゆるほら お金、
うん、
あのなんつうの、
燃やす、
死んだ人に届けるお金を燃やす施設があって、うん、
はい、
そこの中に入ってみたらね、
うん、
もう中がものすごい煙でね、
あ
もうちょっと向こうの壁が見えないぐらい燃やってて、
そうです、ね、
ちょっとびっくりしたっていうのが印象的でしたね。
まあ団地みたいなお墓でしたね。
まあそうですね、
うん、
まあ面白かったです。
面白かったね、はい、というわけで、もう香港終わりかな、は
い、まあ、まあまた思い出したらそのうちやります、う
ん、次マカオかな、
はい、ああそうですね、
はい、
はい、では。